イザヤ書55章6節から13節をお読みいたします。あなた方は主にお会いすることのできるうちに主を訪ねよ。近くおられるうちに呼び求めよ。悪しき者はその道を捨て、正しからぬ人はその思いを捨て、主に帰れ。そうすれば、主は彼に憐れみを施される。我々の神に帰れ。主は豊かに許しを与えられる。我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。天から雨が降り、雪が落ちてまた帰らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく者に種を与え、食べる者に糧を与える。このように、我が口から出る言葉も虚しく私に帰らない。私の喜ぶところのことをなし、私が命じ送ったことを果たす。あなた方は喜びを持って出てきて、安らかに導かれていく。山と丘とはあなたの前に声を放って喜び歌い、野に歩きは皆手を打つ。糸杉は茨に変わって生え、ミルトスの木はおどろに変わって生える。これは主の記念となり、また、とこしえの印となって耐えることはない。アメン。本日はこの聖書箇所より、私たちの思いを超える神の祝福というタイトルで、西郡牧師に説教を取り次いでいただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。
今日も皆さんと共に礼拝を守ることをここから感謝いたします。今読んでいただきました聖書の箇所から私たちは、私たちの思いを超える神の祝福と題でメッセージをさせていただきたいと思います。私たちは互いに違うんだなってことをたくさんあります。夫婦関係の問題を取り扱うときに助けになる道具としてファイブランクブランゲッジという言葉があるのをご存知でしょうか。いろんなところでご紹介してますが、ファイブラブランゲージという言葉がほとんどがあります。しばらく前にアメリカのギャリー・チャップマンという方が提唱して一気に広がった考えでありますが、愛を伝える方法に大きく分けて5種類があると言われます。ギフト、贈り物、そしてクオリティタイム、時間を一緒に過ごすこと、ワーズオブアファメーション、励ましの言葉、アクツオブサービス、助けてくれる、フィジカルタッチ、触れ合うこと、そのようなことが、5つの主に分けてですね、大きく分けて5つのラブランゲージがあるというふうに言われます。皆さんは自分はどこで一番愛されてるなと感じるでしょうか。どのポイントで贈り物をもらったとき、ああ自分は大切にされてるなと思いますか。それとも一緒に時間を過ごすときに、大切にされてると思いますか。励ましの言葉をもらったときに、ああ大切にされてるなと思いますか。何か一緒にじゃなくて、何か助けてもらったときに、ああ大切にされてるなと思いますか。それとも、触れ合ったときに、この大切にされてると思うでしょうか。私はですね、クオリティタイムとフィジカルタッチなんですね。で、私のですね、妻は、ワーズオブアファメーションとアクツオブサービスなんです。見事にすれ違うんですね。それで行き違いが起こります。私は一緒にテレビを見たり、カニ釣りに行ったり、そういうことに喜びを感じる。一人でもいいんですけど、一緒に行ってくる。あ、本当？ワクワクしますね。でもですね、妻は、励ましの言葉、をかけてもらったり、また、いろんなね、 あの家の片付けだとか庭掃除だとかお皿を洗うとかですね、そういうことをすることを言われなくても、ちょっとやってとか言われなくても率先してやってもらうことに喜びを感じるようであります。まあ、ちょっと私も学んできたところあるんですけれども、まだまだまだまだダメだなと思いますね。私はよくですね、もう夜になるとここに座ってテレビ見ようよというのでありますが、妻はもう先に片付けをしないと座れない。で、私がね、あ、じゃあそれは僕やるからって言えばいいんですけど、そこはちょっと、まだね、あの、ちょっと、成熟度が足りないというか、ところがありまして、待ってたりするとですね、もう座る頃には向こうはこっくりこっくり眠くなってしまうこともあるわけでありますね。だから、お互いの言葉、相手の言葉を、このラブランゲージを知ることが大切。もうちょうど言語、普通の言語と同じですね。英語の人と仲良くなろうと思ったら、英語を学ばなきゃいけないわけです。スペイン語の人と仲良くなりたかったら、スペイン語を一生懸命勉強しなきゃいけないわけです。ですから、相手とうまくやっていこうと思ったら、相手のラブランゲージを学ばなきゃいけない。それがこのファイブラブランゲージを提唱した人のポイントなわけでありますが、相手を知ろうとすること、これが愛だということもできると思いますね。お互い人間同士でも、お互い違うのでありますが、問題はどこにあるかというと、分かったつもりになって、この人はこういう人だからって、分かったつもりになって、相手のことを分かったつもりになって、いるところが問題なわけです。違うということがちゃんと分かっていれば、違うってことを分かってないで自分のラブランゲージで一生懸命、クオリティタイムがね、この一緒に時間を過ごすことがポイントだよって言って、自分のラブランゲージで押し通そうとするから、ぐちゃぐちゃになっていくわけであります。で、違うということをちゃんと分かって努力する。それが大切でありましょう。でも分かっていないことが分かっていない。人間同士でもそうなんですが、私たちは時々神様とのことも、神様のことも分かっているつもりになっている。とんでもない。分かってない。全然違うんだよ。そこから始めることが大切なのであります。今日の聖書の箇所、私の思いとあなたの思いとは全然違うよというふうに神様が言われています。八節でありますが、我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっている。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の道よりも高い。そのように書かれているのであります。じゃあどうして、私たちはどう、これに対してどう答えればいいのか、この聖書の箇所からそのことをお話ししたいと思うのであります。です。今日は3つのポイントになるんですけれども、3つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、私たちの思いを超える神様の思い。この8節から9節を読むと、いつも思い出すことがあります。牧師になって間もない頃でありますが、一人のお母さんが肺がんの診断を受けました。それは本当に深刻な話でありまして、診断とともに、彼女が言われたことは、身辺整理をしなさいということでありました。お子さんたちの年齢は5歳と2歳とかそんな感じだったと思います。祈りました。教会のみんなでお祈りしました。その頃私はまだ学生と牧師の掛け持ちで、ちょうど一つの試験に落ちて、勉強にもっと集中しなきゃいけないなと思っていた矢先でありました。もちろん教会のことも一生懸命やるけど、与えた時間の中で勉強をもっと一生懸命やらなきゃと思っていた時でありました。でもそんなこと言ってられなくなりました。毎日のように病院やご自宅をご訪問して祈る時を持ちました。まだ洗礼を受けていらっしゃらなかったそのお母さん。11月に病気が分かったのでありますが、クリスマスに洗礼を受けました。私たちの願いは、お母さんが癒されて子供たちと一緒にいられることでした。だから必死に祈りました。 最初の診断の段階でもう常識的には希望は持てませんでした。身辺整理をしなさいって言われるような状況でした。だから本人もそうでありますが、私たちも人間の力の限界、人間の力の届かないところにも届かれる神様の癒しを祈りました。本当に神様にはその力があると信じてお祈りをいたしました。しかし半年足らずでそのお母さんは主のもとに召されていきました。イースターの前の日曜日、久しぶりに礼拝に来られて、来週はイースターですね、一緒に礼拝を守りましょうねと約束をして、それからたった2日後のことでありました。私の思いとあなた方の思いとは異なる、この聖書の言葉はその時の私にとって一つの大きな大切な答えでした。私は主が癒されるのはこういう人だろう、神様が、もしも神様がいらっしゃって、もしも神様が愛で、神様が全能で、神様がこの世界に介入して奇跡をなさることがおできになるならば、このような方こそ、いや人によって比べちゃいけませんけど、でもこのような方、この5歳と2歳の子供たちのいるお母さん、このような方のために神様はその力を表すべきでしょって、本当に私は心の底から思いました。このお母さんに、どれが、このお母さんにとって、お父さんにとって、子供たちにとって、このお母さんの病が癒されることがどれほど必要だったか、どれほどの願いだったか。神様わかんないんですか、そんなこと。そのように思いました。そのように祈りました。今でも同じように思っています。しかし、この聖書の御言葉を読んで、ああ、神様の御思いは私たちと違ったんだ、違うのだ、そのことを本当に謙遜に受け止めなきゃいけないんだなって思ったんです。私の思いはあなた方の思いと違うんだよ、私の思いはあなた方の思いをはるかに超えてるんだよ。私たちは一生懸命祈ったでしょうか。はい、祈りました。本気で神様の力を信じて祈ったでしょうか。はい、信じて祈りました。身勝手な祈りをしてなかったでしょうか。まさかそんなことは絶対ありません。だからどうして祈りが聞かれなかったのか、その答えはこの聖書の言葉にあるように、私たちが考えても理解できないような神様の御思いがあったんだなって、そのことを受け入れることしか、まあ受け入れるしかできなかった、受け入れることしか、やっぱりその正直な気持ち、やっぱりそういうふうに思った。ああ、私の思いはあなた方の思いとは違う、我が道はあなた方の道とは違う、ああそうだなって受け入れないではいられなかった。だから私はこの聖書の箇所を読むたびに、ああ、私たちがね、願っていたことが思い通りにいかないときも、そのときも神様の御手を信じていこう、神様の御手を信頼していこうと思う、そのように読むようになったのでありますが、でもですね、今回この聖書の箇所を読んで学んで調べて、この背景、この聖書の背景にあった出来事も見てですね、そう見えてきたことがありました。それはですね、今お話したことと全く正反対の、どうせダメだろうという思いにとらわれていた人々に対するメッセージだったのであります。このイザヤのメッセージはバビロン捕囚ってですね、バビロンに、このイスラエルの民がですね、今のイラクですね、今のイラクのところに連れて行かれたバビロンの捕囚の民に向けて語られた。祖国が消失してバビロンに連れて行かれて何十年も経ってました。もう人々の中に諦めムードが広がっていました。もうダメなんだよって。このイスラエル、パレスチナ地方で、イスラエルの国ですよね、イスラエル、今もイスラエル、パレスチナ地方、1940何年に、 再改めて、ね、千何百年ぶりに建国された国でありますけれども、長年ですね、エジプトやアッシリア、バビロンなど強国の間で、なんとか二度生き延びていたような民であります。でもですね、二つに分裂した北の方のイスラエル王国は、アッシリアに滅ぼされてしまって、残った南奥のユダはバビロンに滅ぼされてしまって、それでもしばらくは神様が国を再興してくださる、神様はこの国をもう一回立ち上がってくださるって希望を持って期待を持って歩んでいたでありましょう。しかし10年、20年、30年、40年と時が経つうちに、大人だった人々は老人となり、バビロンで生まれた人々はどんどん増えて、バビロンで生まれて祖国を知らない人がどんどん増えて、もう自分たちはこのままバビロンで生きていくんだということを人々が受け入れ始めていった、そういう時でありましょう。そんな諦めムードが広がっていた人々にこのメッセージは語られたのであります。ですから、あなた方はどうせダメだろうと思ってるだろう、希望を失ってるだろう、でも私の思いはあなた方の思いとは違うんだって。天が地よりも高いように、私の思いはあなた方の思いをはるかに超えて高いんだって。だから私を信じて、私を信頼して、私に希望を持って歩みなさいと神様は招いてらっしゃるのである。皆さん、私たちがいろいろ、だからこの言葉は私たちがいろいろ願ってもいろいろ考えて、私たちが希望を持っても神様は考え違って、がっかりするから、そんなまあ期待しない方がいいよ。そういうふうに神様はおっしゃったんじゃなくて、私たちが神様に対する期待なんか失っている、もうダメだって諦めている、そういう私たちに対して神様の思いは全然違う、もっとあなた方が考えているよりもずっと高いんだよって、レベルが違うんだよ、高いんだよって神様はおっしゃってるのであります。すべて計算づくで、どうせダメ、どうせ無駄、期待するだけがっかりする、そのような思いにとらわれている人々に対して、私の思いはあなた方の思いとは全然違うんだよと言われたのであります。あなた方の期待をはるかに超えているんだよって。あなた方の計画を、あなた方の考えをずっと超えて高いんだよと言われたのであります。皆さん、確かに私たちはがっかりすることもある。思い通りにいかないこともある。神様信じていても。神様信じていたらもう万事順調で順風満帆で、そんなこと聖書に書かれていない。がっかりすることもある、思い通りにいかないこともある。でもそれをはるかに超えて神様が御業を成してくださる、それを信じていこうではありませんか。信じますか。信じていこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。今信じていこうじゃありませんかと申し上げましたけれども、当時の人たち、私たちに対する私たちに神の思いを伝える御言葉というポイントでありますが、今ねお伺いしましたけど、当時の人々はもうその心が固くなってしまっていたのであります。もうどうにもならない、人間的な励ましではどうにもならない、信じますかって言ったらね、そういう人々を持ちで、信じますか、信じます、そういう人々もいるかもしれませんけれども、イスラエルの人たち、いや神様の思いはあなた方を超えて高いんですよ、それも本当に心に響かないような、そんな状態になっていました。私の思いは全然高いんだよと言われても、ふーん、そう、そんな感じだったでしょ。でも神様は続けて語られるのであります。天から雨が降る。そうすると地が潤い、作物をならせる。私の言葉はそのようなものなんだよ。私の技をなし、虚しく帰ってくることはないんだよというふうに語られるのであります。皆さん思い出してください。この聖書の背景、これはアメリカ北東部で語られた言葉ではありません。日本でもありません。あのパレスチナ・イスラエル地方で語られた言葉であります。 乾いた赤茶けた大地が広がっていて、ところどころ緑があるというあの乾燥地帯で語られた言葉であります。ガリラヤとか北部はまたちょっと違うんでありましょうけれども、エルサレムを中心としたこのイザヤが活動したエルサレムを中心としたそのような地域で語られた言葉であります。皆さん、カリフォルニアとイスラエルちょっと似てますね。同じように夏には雨が降らなくて緑が枯れてしまう。秋からちょっと雨が降るけれども、とにかく春に雨が降って一斉に花が咲く、また川に水が流れていなかった、もう枯れていた川に水が流れてくる、そういうところであります。今から27年半ほど前でありますが、初めてアメリカに来たのがカリフォルニアのサンディエゴでありました。サンディエゴに7月から12月までちょうど半年だけ住んでいたのでありますが、最初に飛行機から下を見たら思っていたのと全然違いました。赤茶けて山々、緑はちょこちょこ、ああ大変なところに来ちゃったなって。私は緑が好きで、本当に高い山に緑がある、また高い山のてっぺんには雪がある、カリフォルニアもそういう山もありますけれどもですね、でもですね、本当にそのサンディエゴに着いた時に大変なところに来ちゃったなと思いました。で、600ドルくらいで借りられる一軒家に住んでたのでありますが、まあ、今から二十何年前でも600ドルで一軒家はなかなか大変だったかもしれませんけど、まあそういう地域ですね、窓に鉄格子もあるようなそういう地域でありましたけれども、その家はですね、庭がありましたけど、庭に芝生が枯れて茶色になってました。近所に何軒か水をやって緑の芝生を保っていると家もありましたが、ほとんどの家は諦めて茶色くなって、茶色い芝生、そういう地域でありました。秋になってちょっと雨が降ったんでありますが、ね、私は7月から12月ですから、本当に一番雨が降る春はいなかったのでありますが、その7月から12月、本当にもう4、8、9までは全然降らなくて、10月にちょっと降って、そんな感じでしたね。でも、その時にですね、一回だけ芝生がバーッと緑になった時がありました。それはですね、下水が溢れて、バックヤードが水浸しになった時。すごいですね。まあ、下水なのでちょっと栄養もあったかもしれませんけど、とにかくですね、下水が溢れて、バックヤードに水浸しになった時に、その水浸しになるまではですね、茶色かったそのバックヤードがですね、パーッと緑になるんですね。これか、これすげえなと思いましたね。日本やアメリカ東部に住んでると、雨が降ったらそれで作物が育って収穫ができる。当たり前でしょ、それ。でも、時間は空かない。頭ではわかる。でも、乾燥地帯に行くと、あ、これかと思う。雨が降ったら、全く別世界になり、命が溢れていく。うちの場合は下水でしたけど。でもですね、これ、神様の雨が降った。神様がこのイザヤ様、イザヤ通して言われたことは、雨が降ったら天と地は高くて、天は地よりも高くて、天と地は全然違うんだよ。でもその天から地に雨が降る。そうするとその雨が地を潤して、作物を実らせる。わあ、緑になって、花が咲いて、作物が実っていく。これが起こるんだ。命が溢れてくんだよ。神様の御言葉が語られる。神様の御言葉ってそうだよ。天と地が違う。神様と私たち地が全然違う。その神様から私たちの方に神様の御言葉が語られて、そしてそのちょうど水がこの溢れて、この緑になって花が咲いて実がなるように、神様の言葉が語られるときに、それは奇跡が起こる。私たちのうちに命が溢れて、そこに喜びが溢れる。神様の御言葉にはそういう力がある。皆さん、私たちのうちに神様の言葉を語られたときに、それは私たちを生かします。この聖書の言葉であります。この聖書の言葉で、だから聖書を読みましょうというのでありますが、これはお務めじゃない。この聖書を読むのはお務めじゃない。本当にこの聖書を読むのは私たちを生かすためであります。私たちに命を与えるためであります。この神様の言葉が語られたら、それは私たちを生かします。私たちを作り変えます。私たちを新しくします。天と地は全然違うんだから、私たちはこの人間の頭だけでああでもないこうでもないって言ってもしょうがない。神様の語りかけを聞かなければ、御言葉を聞いて私たちの心が作り変えられていく、その御業を経験しなければならないのであります。 御言葉に聞くことであります。御言葉を味わってことであり、御言葉に語られて、御言葉に力いただいて、御言葉によって押し出されていくのであります。そしてこの御言葉は虚しく私に返ってこない。必ず御業をなす。だから神様言葉語られたらそれは虚しく終わらない。必ずそれは御業をなすんだって。御言葉を求めようじゃありませんか。この聖書の言葉を本当にこの求めようじゃありません。私にも語ってください。御言葉聞いていこうじゃありませんか。問題ありますか。不安はありますか。求めようじゃありませんか。御言葉によって力をいただこうじゃありませんか。自分にとって都合のいい言葉を探すんじゃないですよ。自分にとって都合の良さそうな言葉を一生懸命探して、なんかないかな、なんかないかなって探すんじゃないんです。神様語ってください。神様今日御言葉聖書を開きますから、ここから語ってくださいって求めるのであります。祈ろうじゃありませんか。祈り続けようじゃありませんか。そして御言葉をいただいて立ち上がろうじゃありませんか。3番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、天から与えられる究極の神の思いであるイエスのによる救い。ちょっと今日はポイントのあれが長いですね。まどろっこしいですね。究極の神の思いであるイエスによる救いって、神様の思いは全然違うって。でもその中で一番究極的なのはイエス様による救いなんだって。天から与えられる神の御言葉、これは究極的にイエス様のことです。神様はイエス様を私たちのために送って、イエス様によって私たちを満たして生かしてくださったのであります。何箇所か読みましょう。ヨハネによる福音書の一章は、イエス様がですね、神の言葉であるってちゃんと書いてありますね。ヨハネによる福音書一章一節から二節、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は、はじめに神と共にあった。そしてこのような言葉もあります。そして言葉は肉体となり、私たちのうちに宿った。そしてヨハネによる福音書のこのチョロの部分でありますけど、それはこの言葉で終わりますね。神を見た者はまだ一人もいない。ただの父の懐にいる一人子なる神だけが神を表したのである。イエス様こそが、ね、私たち神様わからない。これとてもわかりやすい言葉ですね。神様見た人はいません。神様わかりません。神様ってどんな方ですか？いや、ただ父の懐にいる一人子なる神、これイエス様です。イエス様だけが神様を表したんですよ。その神様からのメッセンジャー、このね、天から地に雨が降るように、神の言葉が語られますよ。この言葉って何かってイエス様なんだって、究極的に。イエス様こそがこの神と人とをつなぐ言葉であります。だから、聖書を読んでイエス様を見るならば神様のことがわかる。イエス様ってどんな方ですかって。私たちを救うために、一人子を十字架に与えるほど私たちを愛していらっしゃる方です。私たちのことを何とか救いたいと思って、何とか救いたいと思って一人子を与える。そこまでして、どんな犠牲だって惜しくない。本当に自分を与えてくださる方であります。それが神様です。そして、このイエス様によって、このイザヤ書に戻りますけど、イザヤ書55章の12節13節の出来事が起こるっていうんですね。これもまたですね、ザ・メッセージ訳素晴らしいですね。いつも紹介してます。ザ・メッセージ訳。So you'll go out in joy. You'll be led into a whole and complete life. 素晴らしいですね。普通の聖書では、これは、あなた方は喜びを持って出てきて安らかに導かれていく。安らかに導かれて、これ平安とか安らかって言葉が、だけど私たちが平安とか安らかっていうと、なんかね、静かなイメージがあるじゃないですか。でもこれは、ヘブル語を見るのはシャロームです。シャロームっていうのは静かな平和ではありません。何もない、波風が立たない平和ではありません。命の溢れた状態です。祝福と近い言葉ですね。ですから、このザ・メッセージをの訳したユージン・ピーターソンという人でありますが、この人はね、もうとにかくこの聖書のニュアンスを、言語のニュアンスを、なるだけ多くの人に分かってもらいたいと思ってですね、これもうめちゃくちゃいい訳ですね。これ普通だったらピースってやっぱ訳すでしょうけど、でもですね、これ彼は本当にもう豊かな、ホール&コンプリートライフ。日本語に直したらどうなんでしょうね。もう完全な、十分な、この満ち溢れた 命にあなた方は導かれていくんだよって、ね、この安らかに導かれていくっていう言葉じゃちょっと表しきれないニュアンスですよね。私たちはこのイエス様によって完全な命に、もう十分な命に、そしてこの溢れる命に導かれていくっていう、先週のイザヤ53章の Life and Life, Life and More Life、 この言葉と同じですね。そのために神様は一人子を私たちに与えてくださった。私たちが喜びにあふれて、感謝にあふれて、だからこの聖書の言葉は本当に私たちが思い通りにいかないこともあるけども、神様はね、なんかちょっと私たちの思いを超えて素晴らしいことをしてくださる、そういうレベルでおっしゃったんじゃなくて、本当に神様の思いを、私たちが願っている、私たちが思っている、それをはるかに超えて、もっと大きいんだから、もっと大きいんだから、あなたの思い通りにはいかないかもしれない。でもね、神様のなさることはもっと大きいんだから、信頼していこうよって。神様のあなたをもっと豊かにしたい。もっと豊かにというのは経済的じゃないですよ。もちろん神様もそういうこともおできになります。でも本質的にはそういうことじゃなくて、私たちを喜びに満たし、命に満たし、力に満たしてくださる方です。本当にその神様を信頼していこうじゃありませんか。この大きな神様を私たち信じて、大胆に、本当に私たちの思いを超えて素晴らしいことをしてくださる神様に期待して、大胆に歩んでいこうじゃありませんか。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。我が思いはあなた方の思いとは異なる、全然違うんだよ。その言葉に私たちはしばし、あるときは本当に諦めの気持ちになる時もあります。でも、そうではなくて、私の思いはあなたの願いをはるかに超えてるから、はるかに大きいから、もっと大胆に求めなさい、もっと大胆に私に来なさいと、もっとあなたを豊かに満たしたいと思ってるんだって、そういうメッセージであることを今日味わいました。本当にしよう。どうかあなたを信じさせてください。あなたを信じます、信じますから、本当に私たちの歩みをこの約束通り、この whole and complete life に、本当に豊かな命に、完全な命に、あふれるばかりの命に導いてくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。